TBS Podcast。
時刻は6時30分になりました。4月7日火曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。
火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の重要人物から厳選された情報を伺うカルチャートークのコーナー。
今夜のゲストは TBS ラジオアクション金曜パーソナリティとしてもおなじみ、フリーライターの武田佐哲さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
初めまして。改めて、はい、先ほど廊下で
そうでしたね、
全くこうドラマ性を書いた出会いをしてしまいました、
ね、僕初対面だと思ってるかもしれないですけど、僕2月のラジオエキスポで、はい、あのお二人が特設スタジオから手振ってる時に僕手振り返してますから、はい、その時にお会いしてるんですよ、
お会いって言わないでしょ、
お会いしてるんです。素敵な笑顔をいただいて、
はい、目線いただいたんで、
いい笑顔でしたね。
ありがとうございます。それは失礼いたしました。
いえいえいえ、
改めましてございます。
よろしくお願いします。
あの宇垣さんはもうすでにお会いしてたんですね。はい、
そうですね。アクションに一度始まったばかりの頃に、はい、お越しいただいて、
はい、ということでございます。ということで、まあ本日佐哲さん、このアフターシックスジャンクション、どのようなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
は
い、
そうですね、もうブックオフ愛を語りに参りました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
アフターシックスジャンクション。
生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートークのコーナー。今夜のゲストはフリーライターの武田佐哲さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、 お願いします。どうも。
ということで宇垣さんから、まずは武田佐哲さんのご紹介改めてお願いします。
はい。1982年東京都のお生まれ、出版社勤務を経て2014年からフリーライターとなり、新聞、週刊誌、文芸誌、ファッション誌など数多くのメディアで執筆を手掛け、 TBS ラジオではアクションの金曜パーソナリティとしても活躍されています。主な著書に第25回文化村ドゥマゴ文学賞を受賞された、モンキー型社会、言葉で固まる現代を解きほぐす、芸能人寛容論、テレビの中のわだかまり、コンプレックス文化論など、そして本日最新刊となります、わかりやすさの罪が朝日新聞出版から発売されました。
あ、今日なんですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
佐藤さん、実はですね、はい、まあ、小島恵子さん、ね、TBS ラジオ昔はキラキラとやってましたけど、はいはいはいはい、小島恵子さんと、まあ、たまにというか定期的に食事とかしてるたりするんですけど、その時に最近佐藤さんと仲良くて、ジェフ・タモさんに紹介したいんですよねっていう話を、
そういう話ありましたよ、もう半年前ぐらい。
そうですよね、でそ
うこうどうなったんですか、あの約束は。
佐藤さんもその詰めモードなんですか。
いや
そうなんですよ、はい、それでそうこうするうちに僕がこう、まあ、ツアーが終わったらねとか言ってるうちに、なんかちょっとこんな感じになってしまいということで、はい、先に挨拶してしまいました。小島さん、ありがとうございます。
すいません、小島さん、
はい、いずれそれを飯はやりましょうということで、はい、でも僕はモンキリ型社会とか、はい、毎回ご著書も拝読しておりまして、
ありがとうございます。
毎回武田さんの本は、はい、そうだその通りだと、俺も前からそう思ってたみたいなことを思う一方で、俺ここまで考えずにいろいろ喋っちゃってたとか、俺がスルーしてなんとなくこうやっちゃってたことだこれとか、なんかこうちょっとこうなんていうのかな、これはもちろんいい意味で言ってるんですけど、後ろ暗くなる、こう読むと。
そうなんですよ、僕もやっぱり完成した本を読み直してみると本当に嫌なやつだなってことを思うんですよね。
いやでもそこをね、ちゃんと人がこう、まあ、言わなかったり意識化してなかったりしてる部分をこう指摘されていくって本当に大事なことというか、あれだと思う。
まあ、でも今回その分かりやすさっていうものを疑うっていうことで本を書いたんですけど、うんうん、でもどんな人でも多分物事を考えてるときに、うん、はい、ここら辺でやめてそのまま人に伝えちゃおうっていう、うんうん、まあ、こんなもんでいいかっていうところで止めちゃってるところあると思うんですけど、でも本当はもっとなんか考えてることって常に複雑なのに、うんうん、それやっぱり交通整理して伝えちゃって、はい、それを交通整理伝える方が、あ、わかりやすい、ありがとうってことで、割と褒められるような感じになっちゃってるんですよね。
で、そっちにどっとまたこっちも寄せてっちゃったりしますよね、うん、特にこういう場で喋ってたりすると、だから例えば自分のその映画表とかでも、やっぱり人気があるのはものすごく明快に旗色がはっきりして、めちゃめちゃけなしてるとか、っていう時なんだけど、別にその、こういう要素もあってこういう要素もあって全体としてこういう感じみたいなところを伝えるためにこの尺を使ってたりするんだけど、やっぱりこの明快さ求められるし、でやっぱりその明快さもある程度毎回にも必要だろう、じゃあ最初に結論を言ってみようかとか、ちょっとやっぱその迎合ってほどそういうつもりでもないんだけど、やっぱ受けたいから、こうそっちに寄せちゃってたりするなとかね、なんかだからそこは別に明快にこうすればいいみたいな答えが出る話じゃないんですけど、
基本的にどんなことでもそんなに伝わりきることってないと思うんですよね、だけどなんか、まあ、例えば音楽のレビュー書いてたりとか、まあ、インタビューでいろいろお話になることあると思いますけど、それをなんかこう言われたことを確実に伝えなきゃいけない、伝えなきゃいけない、シンプルに伝えなきゃいけないっていうふうにちょっと思いすぎてるようなところがあると思うんですよね、
その伝わらなくてなんぼだし、 まあ、分かる人も分かる人も、でもね、どんだけ言葉を尽くしても結局、伝わんないところには伝わんないとかね、
そうですね、
それ当たり前の事実もあったりするし、
別に誰もが池上彰さん的なことをやる必要っていうのはないわけなんで、でもそういうふうにこう一発で分かるとか、30分で分かるっていうっていうことを、やっぱり求めすぎるような気がするんですよね、
はい、そもそも例えばその、一発で分かったらそのいろんなものいらないわけで、何のために例えば小説って形にしてんだろうとか、何のために映画って形にしてんだろうとかね、そういうこともありますもんね。
すぐに分かるとか一発に分かるっていうふうに伝えるときには必ず削ぎ落としてるものがたくさんあるわけですよね。
そうですね。
こういうふうに、まあ、フルーツをこういうふうにカットしたらそれが食べやすいっていう形になってることを分かってるわけだから、じゃあその、もうカットした後のフルーツってどうしちゃってるのって言ったら、それ多分伝えるために捨てちゃってるわけですよね。
そうですよね。
その中にものすごい伝えなきゃいけないことの大切な部分っていっぱい含まれてると思うんですけど、なんかそういうものが今軽視されてるっていう苛立ちがそこあるんですよね、
は
い、
あとやっぱりその例えばあそうだよなと思うのは、あの選択肢を示された時に A ですか B ですかって言われて、そもそも A ですか B ですかってその選択肢がおかしいかもしれないし、
そうですよ、ね、犬ですが好きですか猫が好きですか、いや僕そんなどっちも好きじゃないですよっていう答えがなぜか許されなくて、
そうですね、
ウサギの方が好きですとかカレー食べに行きましょうとかっていう選択肢があってもいいんですけど、なんかこのなぜその選択肢を自分の目の前に差し出されたんだろうかっていう疑い持たないと、どんどんどっち選ぶどっち選ぶ、あ一緒じゃんよかった、違うんだわっていうようなことだけになってしまうんで、
でも結構その今だと絶えず旗色をね、明白にするように、どの局面でも絶えず旗色を明白にするようにこう求められてたりとか、あとはその A じゃないならじゃあ B ですねってこう勝手にされちゃったりとか、
そうですね、
そういうことが多いじゃないですか。
アクションの CM 中とかにこの上にこうテレビ画面並んでるじゃないですか、で夕方見てるとそのワイドショーがいろんなニュースを伝えるときにテロップでね、悲痛とかね、歓喜とか、つまりこのニュースを見たときにどういう感情になるかっていうのを最初から知らせているニュースがあるわけです。もちろん悲痛っていうニュースはおそらく悲痛なんだろうけれど、でもそれをこう見る側にある種感情として一つに絞りっていうのは、これはおかしいんじゃないかなっていつも思うんですよね。
めちゃくちゃでももういつの間にかその感情の誘導がなんか普通にありになっちゃってますよね。普通の一応ニュースなのに、
そうですね、
怖い音楽流したりね、
うん、
例えばその外国人のその方のなんとかのなんとかで夜の街でこんなことがあって、というのでドーンかなんかあって、
そうですよね、
で当てる日本語とかもなんかものすごい怖い声当てられてたり、
おどろおどろしいね、
こんな誘導していいのかっていうのがいつの間にか増えちゃってるから、
本来そういったイメージみたいなものから外れて考えるってことってずっとしてきたと思うんですけど、なんかそういう固めるっていう作業はね、今いろんなところで行われすぎてるような気がする。それに対する気持ち悪さってのは常にありますね。
なのでやっぱ武田さんのこういうね本を読んで、それぞれがちゃんと自分は大丈夫かとかね、ある種こう後ろ暗さを感じたりとかっていうのがね、
後ろ暗さを感じる本っていうのはね、なんかどうなんでしょうね、
キャッチーとは言い難い、
まあ、ストレスかかりますけど、まあ、そのストレス かかる状態で本読むっていうのは僕はいいことだとも思ってるんで、
いや全く
面倒くさい思いをしてほしいです。
気持ちいい思いするためだけのものだけ摂取してると、間違いなくバカになるじゃないですか。
間違いないですね。
それは、なのでね、良薬口に逃がしという、
ぜひぜひ、
はい、こういうまたまとめをしてしまいました。
はい、いやいやいや、
宇垣さんも読んだんですもんね。
読みました、ね、やっぱりその中でそれこそラジオの言葉とかもすごく分かりやすく切り取られて、そういうわけではなかったのですがみたいなこう、話にこうまあ、ニュースになったりして、
そうです
ね、っていう時の、苛立ちっていうのはすごく私も毎回感じることで、ただ一方でアナウンサーですので、
はい、
ということはこういうことですよねとかをすごくよく言ってきたんです、言ってきましたし、それがある種仕事だった部分もあって、あれってでも本当にそういうことだったのだろうかみたいなことを考えちゃうと、じゃあこれから私はどうしていいのだろうみたいな感じに悩みもして、
まあ、だから全員で頭を抱えて生きていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、
とかまあその論理を自分でも使ってしまったあとかね、僕もだから論理はすごい使うから、
そうですよね、
なんとか、だからこうなんだっていうことで、自分のその例えば映画表なりに説得力を持たせていくというテクニックはやっぱ当然使うし、ね、だからなんつうの、でも自戒を込めてとか言うとものすごい欺瞞に満ちたまとめフレーズっぽくなっちゃって、それも嫌なんだけど
いやいやいや、もう僕もそれは思いますからね、自分で喋ってて、うまいことまとめやがったなってこと思うんで、
放送やってるとそれはまとめないとどうにもなんないしと
か、
そうですよね、そうそうそ
う、でも あと私あなたは結局何なんですかってすごくよく言われるんですけど、何でもよくないってずっと思ってて、
それ肩書き的な、
はい、これを読んだ結果、何でもいいって思いました、
なんであなたに答えなきゃいけないのっていうのもありましたね、
私がそう なぜ何かに固められなければならないのだっていうことでもあるのかなって思ったので、わかりやすい肩書きっていらないよねって思いました、
そのなんていう肩書き不明っていうところで言うと、僕やっぱそのタモさん論がすごく面白くて、この中のタモリさんが なんか僕もタモリさんの番組出て、そのなんか面白くない時に無理やり面白いふりしなくていいからねっていうリズムを感じるっていうか、だからこそやっぱりタモリクラブだけは出たいとか、テレビの中でもなんかそういう
の、ああいうお立場の方でその正体不明でいるってやっぱすごく相当大変なことだと思うんですよね、でもああいうふうにこう何なんだろうあの人はっていうふうに長年思わせるって、かなりこう徹底してないとできないことだと思うんですよね。
本当ですね、あとその面白さっていうところもなんかその決してそれこそ分かりやすくなくても、面白いのかなっていうその、なんていうかこういわゆる型にはめなくても、面白いとか興味深いっていうのは当然いっぱいあるし、だからなんかそこであなんで自分田んぼさん好きなのかよく分かったわみたいな。
よくトンネルズの石橋さんとかが昔テレビでこう、よく分からないそのタレントを上げてゲラゲラ笑ってるっていう光景があって、でも子供の自分にはよく分からないんだけど、どうやらこの人が語ることが面白いらしいってなった時に、次にその人の存在を発見した時にそこがなんか結びついたときに、なんかやたら面白くなるってことがあるんですけど、今だと多分そこに出てくる人の説明入れちゃうわけですよね。
誰ってなっちゃうんですよね。
それを多分そのまま放牧しておくってことが割と重要なんじゃないかっていつも思いますけど ね。
本当に面白いことって本当そういうことかもしれない、しかもタモリさん自身もそこをかなり意識的に狙ってたんだってやったりとかがなんか面白いなと思って、
そうですよね。
僕が最初にあのタモリクラブ出たときに、僕が何者かとか説明いらないんですかって、あ、そういうのいらないってこの言い切りっていうねはい、ということで、分かりやすさの罪、本日発売となった朝日新聞出版、皆さんも、気まずい思いをいっぱいしてください。
はい、すいません。
ということで、そんな佐哲さんがですね、キャッチーの極みたるですね、本が集まる場所として有名、ブックオフのヘビーユーザーでいらっしゃる。
いや、当然ですよね。
当然、
やっぱ、寺田心さんファンでもあるんで、やっぱりもうこれはもうブックオフ、昔からブックオフは言ってましたけどね。
ブックオフ。
ヘビーユーザーですよ。
ヘビーユーザー。
今日もさっきまで荻窪店にいましたけどね。
おー、すごい。
5時15分ぐらいまでいました。
あ、リアルなんだ。
ギリギリまで。
ギリギリまでいました。
すごいな。いつ頃からブックオフいいなってことになったんですか？
いや、もう中学時代、やっぱりもう自転車通学で通ってたんで、ブックオフ寄れるところは寄ってましたね。東村山店。
あ、東村山店。ブックオフ、じゃあその東村山店にやっぱ一番通われてたってことですか？
そうですね。
そのいつ頃そのブックオフいいなっていう感じにこう自覚的にな
られ
た、
僕もだからあれ、みんななってないんですか？
あれ、いやいや、まあ、ちょっとい
いなっていう、あれで共通言語じゃないんです
よ、ね。そう、そうじゃないから。
迷路みたいなイメージがあるんですよ。
僕やっぱりもう黄色い看板見ると、ブックオフか山田うどんかどっちかっていうことで、もう入らざるを得ない、ね。
ずっと引かれてっちゃう。
はい、そうですね。
やっぱりブックオフって、その例えば、あの古書店にもいろいろあるけども、こうチョイスされてる、要するにセレクトショップ的な、ね、ことと逆じゃないですか、全く多分、
そこがやっぱりいいんですよね。もちろん僕、新刊本屋も大好きだし、いわゆる古書店も大好きなんですけど、こう誰が選んでるのかよく分かってない感じ、その、なんていうかな、例えばジェーン・スーが、外国文学にあるっていう感じっていうか、このごちゃごちゃ混ざっちゃってる感じの中に自分が突入していくっていうのがいいんですよね。
そのカオス、実際そのブックオフならずとも本屋に行く楽しみは自己的になんか見ちゃう、自己的になんか手に取っちゃうってとこだったりするから、それのさらに自己率が高まるというか、
そうですね、
ブックオフにおいては。
やっぱり僕、新刊本屋っていうのはね、やっぱり体調が悪くてもいけるんですけど、ブックオフってやっぱ体調良くないといけないんですよ
やっぱりこっち
に奪われるんです、
気力が
ね、なるほどなるほど。
あっちがやっぱりそのお客さんに対してのそんなにサービス精神持ってるわけじゃないから、こう整然と並べるわけですよね、整然と並べるんだけど、そこに何かの思惑があるわけじゃなくて、非常にカオスティックになってるわけなんで、そこから自分が選び取るっていうのがやっぱりね、
こっちから能動的に読み取る、あの行動が一つ必要になりますもんね。そう
です
、
いつまでもブックオフ行ける体でありたい
体でありたい、健康でいたい、
健康でいたいってことです。
ブックオフってこう、わーってあるじゃないですか。まずどこの棚行くとかあるんですか？
いや、でもやっぱりそのブックオフ大好きな人から言わせ、みんな分かると思うんですけど、やっぱ入った時のもう匂いで分かるんですよね。
匂い、
これはいい店かそうでもないかっていう
ことで、ね、ブックオフの中でも良し悪しがある、
良し悪しがあります、
それは どこで判断するんですか？
なんていうんですかね、でもこの全体のサイズ感もありますし、その入った時の本の並びとしてですね、なんかこうなんていうのかな、回転してるなっていうのと、こう停滞してるなっていうところが分かれてるんですよね。
回転してる方がやっぱいい、
回転してるとかやっぱりいいんですけど、その割と地方の大きなブックオフのこの停滞感もいいんですよね。椅子座ってるねっていうね、
何年前から
椅子座ってるよっていう
長老がそこに座って、いい、ちなみにいい、ここはいいぞっていうお店はどこですか、ありますか？
でもやっぱり思い出が大きいんでね、もう東村山店これ潰れてしまいましたけど、
ああ、
ね、2階建てのやっぱり大型店で、そういう時に僕メタル好きなんですけどね、
お嬢
ズボン、バーンのバックナンバー買ったりとかですね、あるいはナンシー関さんが僕大好きだったんで、それナンシーさんの100円コーナーにこう、 350円から100円に落ちる瞬間をずっと待ち続ける
という、うん、そんな生鮮食品をこ う, う、ね、安くなるのを見て買うような、
ええ、
そうですか、
そういうことしてましたね。
え、結構増床でブックオフ買った率とか高いですか？
高いと思いますね、まあ、新刊も買うし、うんうん、ブックオフでも買うし、いわゆる古書店で買うんで、うんうん、もうごちゃ混ぜになってますね。
なるほど、じゃあそんな中でちょっとブックオフでこうゲットした本の中でちょっと例えばこんなあたりが良かったというあたり、はい、
やっぱりこのあれですね、川島直美さんの本でですね、
やっぱり
、川島直美さんのワンテーマ指差し会話、パリ×ワインというですね本がありました。うん、指差し会話ってこの、うん、指を指すだけで会話ができるっていう、これいろんな言語であるんですけど、
はい、
それのその川島直美版っていうですね、
うんうん、
これどこに需要があるんだろうかっていうこれだから空港に行くにはどうしたらいいですかとか、両替したらどうするでいいですかっていうのがその指差し会話の特徴なんですけど、
基本的なね、どこですか、
これも川島直美バージョンなんで、やっぱりこ のバランスの良いワインですねとか、長熟型ですが若い頃から楽しめますっていうのを指で指すっていう、これどのタイミングでやってくるんだろうかっていう、
レストランで指す
レストランとか、
レストランで来て、われわれこれ柑橘系のフルーツの香りがしますっていうのに指すっていう
行為、ものすごいそのまず選択肢をちゃんと覚えておかないと、
ね、指さしかないと、
そういうのをやるのがこの川島直美さんっぽいなと思って、でこの買い物をするときにもですね、うん、見てるだけですっていうのをわざわざ指すという、
こんなそれぐらい言えよって、
英語でも伝わるよ、
失礼ですよねこれね。これこの川島さんがこの後書きにですね名言がありまして、可愛いワインには旅をさせるなっていうことですね。
ほうほう、
つまり可愛いワインはその現場に行って飲まなくてはいけないってことなんですよね。
なるほど、
だからワインを旅させて日本で飲むんじゃなくて現地に行きなさい、うんうん、そのためにはこの指差しであるとやらなきゃしちゃいけない、
これ活用した人の話が聞きたいわ、
たい、ね、
どういうふうな反応を受けたのかとか聞きたいですよ ね,
ね、
う
ん、でもやっぱりこうやって出てるって、要するにブックオフにこう来るぐらいだからそれなりの部数出てるってこと
も出てるんですよ ね, ね、だから今度やっぱり目に入っちゃうと、ああもうしょうがない買って帰るかってことになるんですよね。
これはやむなし、
やむなしです、
やはり川島直美となれば、
私これが気になります、指しペン対応、指差しペン対応、川島直美さんの声で喋ります。
素晴らしいですね、多分それを指差しペンみたいなのを買ってそれをなぞれば川島直美さんの声で言ってくれるんでしょうけど、川島直美さんの声で見てるだけですって言ったところで、あっち側はなんか好意的な反応するかっていうのはよくわからないですね。
なんでお前ペンに喋らしてんだよってことですもんね。
おお、直美かってことにはならないでしょ、あっちの現地の
人に。おお、お笑い漫画どうしようってね。
ならないですよ。
二重三重に失礼を重ねていくことです。二冊目ちょっとお願いします。
二冊目はですね、俳優の岡本信人さんですね、うん、道草を食うというですね、まあ、この人雑草好きで、ね、
はい、
それこそタモリクラブでもやってたような気がしますけど、うんうんうん、
はい、
この自分の道草人生というのをですね、うん、語ってる本で、うん、まあ、この自分は道草的俳優なんだということもおっしゃってましてですね、うん、まあ、とにかくいろんな雑草を食べてきたんですけど、
はい、
まあ、自分の俳優人生っていうのはそういう官僚とかね、社長とかお医者さんとかエリートをやったっていうことではなくて、
うん、
もうそこら辺にいる人のお仕事をたくさんやってきたんだと、でまさに自分は、うんうん、道草的俳優なんだろうと思いますというふうにですね、
うんうんうん、
この道草を取りながら、うん、この自分の人生と照らし合わせていくという、
うん、
感動的な巨編ですね、これはね。
これ岡本さんのイメージがちょっとこれでまたね、変わるきっかけになった一冊ですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
普通に面白いんじゃないですか、
これ。面白いですよ、タンポポで水、水車を作るとかですね、タンポポの茎を
はは
カッターで入れてですね、
はいはい、
丸くして、
は
いはい、なんかこうススキなどの茎を刺して川に流してこの水車にするという、
あら風流、
素晴らしいですよね、こういうことをやってるという
のは。すごいちっちゃい頃にやったような気が
する、なんかこれやった記憶があるんですよね、
ものすごく暇じゃないとできない部分っていうのもありますけどね、
う
ん、でも道草どれが食える食えないのっていう、そういうハウト要素というかな、
ありますよ、これには毒が入ってるからやめようとかですね、
うん、
あるいはこういうところはちょっと、うん、動物の尿とかかかってるからやめましょうっていう、そういうところもアドバイスしてるんで、別にこっち食べる気じゃないのにもう食べる前提で話してるんで
これからの時代でも分かんないですよ、
いざという時
どれが食えるか食えない、
その知識があると大事です
よね、サバイバルファミリー時代はこれは、
ね、そう
必要かもしれないですよね、
作るかなんて分からないから、
う
ん、
ということで2冊これ紹介、わざわざね、これ武田佐世さんお呼びしてですよ、紹介していただく本が川島直美さん指差し会話と岡本信さん道草を食う、
素晴らしい、
すごい
砂鉄の無駄遣い、
いやいやいや、これでフランスと道端も大丈夫ですからね、
まあクリアな、
それクリア対応できますから、これで
だからやっぱそうだ、だからブックスオフに行くとそういう、
うん、
こうなんて、要するにパリ、もうパリ、フランスワイン、うん、これもクリアできるし、うん、 異常事態、サバイバルファミリーもクリア、
ね、無理やりこの分かりやすさの罪に絡めるとですね、やっぱりブックオフに行くとその自分の想像しているものの外のものに出会えるわけですよね、うんうん、本屋さんに行くとやっぱり自分の興味に行きますけれども、なんかとんでもないものが目の前に入ってくるって、これは大事なことだと思ってですね、うんうん、
ましてね今ほら、ポチッとなでやると欲しいのしか買えないし、
うん、
SNS だって、SNS だってまあ自分のある種欲しい情報だけが入ってくるっていう中で、うん、もうブックオフはそれも正反対というか、
全く無視しますから、
辞書みたいなもんですもんね、うん、いっぱいある、
うん、いっぱいあるし無秩序というかね、うん、ノーキュレーションだから、う
ん、ブックオフで出会ったからこそこの2冊をこうなんか持って帰ろうという気持ちになった可能性もありますからね、
うん、岡本信人さんの道草を食うはこれはブックオフ東中野店にて購入された、
いいとこですね、
うん、東中野店はいいですか、
いいとこですね、そこはね、うん、セレクトが効いてますから、
あそう、あここは東中野店は
高田馬場とかエゴダとかですね、うんうん、セレクトがいい本屋さん、あのブックオフもあるんですよ、
あそっちの良さがあるところもある、
ところもあります、
はい、ているというか
店舗によって差があるんですな、うん、ということであっという間にですね、はい、51分この砂鉄の無駄遣いなので、
もったいない
、
もう時間が来てしまいました、はい、最後に武田砂鉄さん、新刊のご紹介、じゃあ上木さんからお願いします、
はい、今夜のゲスト武田砂鉄さんの本日発売の最新刊分かりやすさの罪は朝日新聞出版より税込み1760円で発売中です、
はい、あとお知らせこととしては、
はい、もうぜひあのデスメタル特集とかもやってください、
ああそうか、は
い、北欧デスメタルとか ね
全然僕は全く分かってないとこなんで、ぜひ
深い世界がありますので、はい、ぜひ読んでください、
じゃあこれぜひやりましょう、はい、はい、よろしくお願いします、ということで今夜のゲストはライターの武田砂鉄さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです、
火曜パートナーのココリコ田中直樹です、
水曜パートナーの三田寛子です、
そして木曜日は
横澤夏子です、
ヤーレンズのデイ純之介です、
奈良原雅紀です、
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場、今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。